の間だから多分旅行やなんやのことを考えてふっと思い出したことがあってね、私はまあ英語を教えてたんですけど、今でもちょっと細々とかやってますけどね、だから英単語で昔英文学にで勉強したことがあったので、割とそのちょっと古い本を読んだりするのね、まあ、文学やから。古いとこはシェイクスピアとか読んだりしたの、16、17世紀の本だったりとか、ほんで18世紀の小説とか戯曲とかも演習とかで割と読まされたりしたのがあったので、それをやってるとね、その本の内容とか結構全然忘れてたけど、今でも残ってるのは何かっていうとね、言葉のその単語のね、元々の意味とかいうのは結構覚えてたりするんですけどね、今と使い方が違うんだよね。でこれはもともとこういう、だからね、今最近でも使える話題としてあるのは、例えば want っていう、 I want to do の want は今では欲しいっていう意味で訳すんだけど、あれはもともと欠けているっていう意味だったのね。当然あるべきものがないっていう状態を表す動詞やった状態とか、うん、欠けて、うん、あの状態動詞なのかな、その欠けているっていうことを表す動詞なので、私はこれが欲しいですっていう訳すのと、私にはこれが欠けてるんです、これがないんです、当然必要のあるべきものがないんですではだいぶニュアンスが変わってきたり、場合によっては意味が全然変わってくるから、あの演習って言ったって、俺らの昔、今はどうやってやったのか知らんけど、古いやり方で音読して和訳をつけていくっていうようなことを延々やってたんやけど、ウォントをね、欲しいって訳すと意味が通らない時が結構あって、同じ時に先生が、いやウォントは昔やから、これはもう18世紀なんやから、これは欠けていると訳すとこでしょって言われたりして、あ、なるほど、それやったら意味通るわっていうようなことがよくあったりしたんですよ。でそういう類の中で、もともとの言葉の意味、今の使われ方とはちょっと違う意味の言葉がいくつかあるんですけど、今思い出したのはね、アートっていう言葉、アートってどういう意味ですか、これ訳つけるとしたら。芸術やね、今はね、芸術って訳すんですよ、これ。で確かに今辞書引いたら、多分アートは芸術っていうのが一番の意味になるんだと思います。でもね、アートっていうのは昔は、芸術っていうのはね、新しい意味なんですよ。もともとの意味っていうのは、アートっていうのはどういう意味だったかというとね、これはね、人工っていう意味なんですよ。あのね、人工と訳語としてどうか分からないけど、人の手になるもののことを言うのね、アートって。だから決してその美しいとか美的であるかないか、芸術っていうのは、芸術の定義も難しいけど、芸術ってやっぱある程度美的であるとか、そういうものさしが入ってくるでしょ、関係ない。人の手で、人が手を加えたものは全部アートっていうふうに言っていた。つまりこれはね、反対語は何かっていうと、アートの反対語はネイチャーなんですよ、ね、自然のまんま、手つかずの自然っていうのは、あのアートの逆だから、桂井さんのアートネイチャーっていう桂井さんの野望ね、あれは非常に眼畜の深い、普通髪の毛の生えるやハゲるやなんていうのはネイチャーに属するものなんだけれども、あれを人工的にやっている、しかもナチュラルにという意味もあるんやろうけど、あれ非常に眼畜の深い野望なんですけど、もともとアートっていうのはそういう意味で、でアートっていうのはね、でもやっぱ欧米文化を語るときに非常に重要な意味の深い言葉で、というのは東洋とか特に日本なんかはそうやって言うんやけど、日本人の文化っていうのはネイチャーっていうのは生かすものであって、それをその自然の形を変えるということをどちらかというと嫌う。例えば禅ではお寺、禅はお寺にこう庭を作るっていうのが結構やってたことがあって、例えば龍安寺の石庭とかいうのがあって、あれは禅の世界を表したりする。で禅ではお庭っていうのがあるんだけど、お庭は石をどこに置くかとか、あの川をどう見立ててやるかとかいうのもあるんだけど、借景って言ってその後ろの景色を使ったりするね、そのお寺の向こう側の山もそれに組み込んじゃうとか。でそれは欧米の人がやるんだとしたら、後ろの山が邪魔やから削ろうとか見えなくしようとか、そういうアートを入れていく、自然に対して。ただ日本人はそういうナチュラルなものには手を加えないで、どちらかというとそれを利用していこうっていう対応の仕方をする。僕はそれを初めて気づいたのは、あの 気づかされたのは、ディズニーランドについて書いた文化論があって、ディズニーランドってね、 アメリカ文化の生粋のアメリカ文化なんだけど、あそこにはあのまさにアート完全主義というか、そのアメリカ人っていうのはね、あの自然との向き合い方っていうのが日本とこんな違うんかと思ったのは、やっぱアメリカの自然って厳しいよね、寒かったり、日本はまだ冬寒いと全体的にまだ 温暖なので、まだ自然とこの生かそうがいけるんだけど、アメリカとかってやっぱ自然とは戦うべき相手であって征服するべき対象なの。でそれがディズニーランド見てごらんよっていうのがあの本の面白かったんだけど、ディズニーランド見ていくとね、その植木とかを鳥の形にこうカットしたりするでしょ、あれアートなのね、まあ、美しいかどうかの話じゃないよ、これ人工的にあんな風にほっといて、ね、ナチュラルにあんな風な植木にはならない、あそこには手を加えてるからああなるんだけど、日本人はああいう発想はもう及びもつかない。まあ盆栽でややあの曲げたりとかいうのはやるんだけど、あそこまで手を加えてやるっていうのはあれアメリカであって、あれは全部、あ、例えばジャングルクルーズとかでも何でもちょっと小川を作ったら全部下までコンクリート入れてしまう。別に下は別に土残しててもいいんじゃないのって思うんやけど、全部完璧にコンクリートしちゃうっていうのはあれアメリカなんだよみたいな本を書いて、どこまで全部ほんまどうか分からへんけど、なるほどなと思ったことがあってね。アートっていうのはだからそういう向こうの人たちっていうのはものすごくその人工っていうことをやっぱりやる。でね、何の話かというとですね、あの昔はね、いわゆる世の中の変化っていうのは今よりも随分緩やかで、でそこでね、やっぱナチュラルな人もっていうか、ナチュラルな人でもこの世の中の変化っていうのはそんなに遅れずについていけた。ここで言うナチュラルなっていうのはあのネイチャー、アートに対するネイチャーの意味であって、あの要はなすがまま何もしない人のことです。自然のままに掘ってる人は、でも世の中の変化が少なかったんで、まあ、そんなに差し支えなかった。周りがやってるように同じようにやってる、特に何か人工的に手を入れて生き方を変えたりとか、何か自分の行動を変えたりとかしなくても大してどうってことなかったけど、今は世の中の変化っていうのが本当に激しくなっているので、ナチュラルなままでいるとね、このどんどんどんどん離されていくばっかりなんですよ。ここがこれから先と今までと違うところで、やっぱり個人もね、もう少しアーティフィシャルでなくちゃいけない。このアーティフィシャルっていう言葉にはまだ今でも人工的なっていう意味が残ってるけれども、あの人工、自分の生き方であるとか行動であるとかにもやっぱり人工的な要素を加えていかないとちょっと厳しいんだろうなっていうことを思うんですよ。で具体的にはね、いろいろあるんですけど、世の中の当たり前なんていうことも変わっていっている。で、まあ、変わるのは当然にしても困るのは、今までは良しとされてきたことがあかんって言われたり、今まではそれはダメって言われたのがいいになったりする、逆転現象が起こったりするので、これえらいことなんですよ。そこに対応できていかないと。例えばおっちゃんが困ってるのは本当、あの仕事は長いこと長時間やったらよ、働いてるお前偉いなって言われたのが、今は早く帰れって、何しようねんいつまでも長い時間って言われる、これ大変なことでね。おじちゃんはナチュラルなままでおったらもうほんまストレスしかないでね、でも今はそういう世の中になっちゃってるんでね。でコミュニケーションでも何でも、昔はそれが部下にとって良かれと思ってお前知った激励してたのが今ハラスメントやって言われるしほんででもね、古いところだったら人権感覚なんかはだいぶ変わってますよ。そもそも古いところだったら、あの今男女が共働きになるどころか、その子供が生まれても仕事で両立するのは、まあ、かなり当たり前になりつつある。でも昔は子供期待者が当たり前やったし、それどころかもうちょっとだけ遡っても、その男女平等っていうのは割と最近の話で、選挙権すらなかった。日本で女性が選挙権、普通選挙取ったのって戦後の話やからね。あれそれまでは女が選挙に行く、政治に参加するなんてことは何を言うとんねんって話だったんですよ。でもそれが、あの今はそうじゃなくなっている、そんな意味が変わってきたりとか。であと外国人ですよね、あの日本人以外のアジアの人ってのはもう貧乏で日本に来るみたいな、なんか不法就労に来てとか言ったのが、今は逆にお客さんになっている、お金を落とす、知ってくれる人たちになっている。それから人権感覚で一番新しい話題でのこの 逆転というかでっかい変化は LGBT はもう今でも行政とかもこれをやるっていうことになってるんですけど、まだなかなかそこについていけてない人はいっぱいいる、ナチュラルな人たちは。でも やっぱりね、その辺はまあ個人個人はどうか捉えるかは別にいいんだろうけども、あのやっぱりちょっとやっぱりナチュラルなままでわかんないなと思いますわ、人権感覚に関しては。でね、この辺が怖いところはね、皆さんまだ若いんであれなんですけど、私はすごい、まあ、こういう変わることについていけない恐ろしさっていうのは感じるのはね、具体的にどういうところを感じるかというと、世の中の変化がぐーっと変わっていくんだけど、若い人っていうのはね、そこの変化の上に当然のこともいるんですよ。逆に言うたら昔を知らんから今が当たり前である。ところが年寄りはね、どこにおるかというとやっぱりここの辺にいる。これが怖いよね。そのパワハラっていうのはね、なんでそんな言うようになったかって、まあ去年がだいぶパワハラブームやったので、スポーツ業界でいろいろあったやつは、もうあれ非常に分かりやすい事件の塊で、まあいわゆる日大のラグビーの、アメフトか、アメフトの監督とか、体操の監督とか、あとレスリングの監督とかはね、分からへんよ、ほんまのところ分からへんけど、まあ報道に一般的に理解されてるところによると、から見るとね、自分は正しいっていうことをもう絶対的だと思ってるんだよね、あれ。自分が正しいと思ってることが逆転するかもしれない、変わるかもしれない世の中なんだっていうことを全く思ってない。だから自分が今まで正しかったから、昔正しかったから今でも正しいに決まってる。その通りにやると、それを世の中から叩かれるっていうのは合ってないからなんですよ。だからまあああいう形で世の中から叩かれるような事件になるのはそれはそれでいかんけども、自分が正しいことが絶対だと思ってるとね、若い人らとコミュニケーションができなくなっちゃうんでね、これが寂しいよね。世の中っていうのは必ず若い人のものになるんやから、そこで年寄りがね、どんだけ逆らってもね、本当に寂しい、これ寂しいと思うんやよね。俺が年取ってくるとやっぱその辺思うけど、若い子に特別に媚びようとは思わへんけど、まあ、ちょっと媚びようと思うけどね、やっぱ媚びなあかんなと思うけどでもね、やっぱりそこをね、自分としてこびるとか無理やりじゃなく、そこに合わせていくようなこのアートで、結局何を言ってるかというと、常に人工的であってくださいねということを言いたいんですよ。ほっといても自分は自分で、明日は明日で風が吹いてその通りにやるしっていうのはナチュラルな言い方であって、そこはそれこ そ, そのディズニーランドの植木をこうあの形に無理にでも借り出していくように、人工的な作用を自分自身の一家とかにも加えていかないと自分は変われないし、で今の世の中っていうのは個人に変わることを要求する世の中なので対応ができないよっていうところをちょっと考えてもらうと、人工的でっていうのはこれもね、また私もニュアンスとして伝えきれてないことがあるんですけど、常に人工的であるっていうことは常に何か不自然なことを、だからナチュラルでない、これも不自然やと言うてもいいわ、不自然なことを毎日毎日常に何かしら考えて自分をそっちの風に持っていくっていうことなんですよ。で変化っていうのはそういうこと、ちょっとなんかこうめんどくさいなとか、なんかこう今常にやっぱり人間楽な方に流れるんで、今の現状にあぐらかくのがその場その場その瞬間瞬間は楽なので、私も時間の念を込めてですけど、なっちゃうんだけども、そこは逆らわないかん、自然には逆らわないかんところがあるよっていうところを、まあ、このアートっていう言葉からちょっと思ってもらったらなと思ってます。